はい、今日はうちの会社ラフノート株式会社で今年の6月から一緒に働いてくれている植松祐さんがゲストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、植松さんは6月からもう今がその8月の終わろうとしているので、まあ、3ヶ月ぐらい
はい。
やってくれてて、ちょっと簡単に今自己紹介を踏まえてお話ししてもらえればと思うんですけど、
ラフノートで働いてる植松結衣と申します。今の会社は3社名で、1社目はジャバとかレールズとか、2社目はリアクトネイティブ書いてて、
エ
で、
ンジニ
今
アとしてやっ
は、
てたんですよね。新卒からエンジニアとしてずっとやってい
そうで
て、
すね。
は
で、今は、
い。
履歴書ちょっとやって、実装もするって感じで、今リアクト書いてます。
そうね。もうヒアリングから人アサインして、要件定義して、で実装までするっていうね、お忙しいでちょっとしてますけど、実際なんかね、今、まあ、パソコンの仕事やってて、パソコンのこのインタビューって、まあ、いろんななんか意図があってやってるんですけど、なんかその、まあ、パソコン、インターネットが来てまだ20年ちょっとしか経ってないですよね。20年、20年ちょい。で、だから、その産業がさ、インターネット産業みたいなのがそれぐらいしかなくて、他の産業ってさ、もっとさ、昔からあるけど、なんか、この産業ってもうめちゃくちゃ昔からやってますって言っても、最高でも20年のキャリアですよ。だから、そのいろんなキャリアが本当、もう毎回インタビューするたびにいろんなキャリアがあって、まさかインターネットやると思ってませんでしたとか、小さい時からインターネット好きでとか、いろんな人が言っていて、で、松さんはあれですよね、その今25歳なんですけど、そのもう4歳からパソコンを
そうで
し
す
て
ね。
て、もうタイピングしてて、タイピングめっちゃ早いんですよね。そのあれですよね、本当デジタルネイティブっていう。
そうですね。ずっとパソコンに向かってる小学生でした
すごいですよ
ね。
ね。小学生の時僕パソコンないんパソ、うん、僕がパソコン初めて触った中学生かな。なんか小学生の時に一応パソコン部みたいなのあったかな。なんかフロッピーディスクってわかる？
あ、わかり
フロッピーディスクでなんかゲームができてみたいな。
使いましたね。授業でやりました。
上田さんの小学生の時は、
フロッピーでした。
小学生
あれ？
7歳でしょ？ 7 歳ってことは、もう2000年過ぎてるわけですよね、小学生の時点で。
そうですね。
Windows 2000。Windows 2000からスタートして。
あれです。下が灰色のやつ何でしたっけ？
でも、
バーが。
まあね、2000とか95とかじゃない？
ああ、それ覚えてますね。
パソコン。でもあれですよね。デジタルネイティブとはいえ、他の人よりも結構パソコン、他みんなさ、同年代は4歳からパソコンしてますって言うわけではなかった
そうですね。あ
ら。
まりないです
そうですよ
ね。
ね。むしろ、あれですよね。パソコンはないんですよ。むし
ない
ろ。
と思います。なんか当時はそんな、なんかめっちゃ高速でタイピングとかすると気持ち悪がられるかなって、だから
そうですよね。そう
で、
ですよね。今よりなんか、タイピングできない人が増えてて、なんか大学の論文書くのパソコンよりスマホの方が早いみたいな。すごくない？スマホ フリック入力が早いっていう。
やで、無理ですね。私は無理ですね。
そういう人も増えてるんですよね。
すごい。
なるほど。パソコン、だから別にみんながデジタルネイティブとはいえ、同年代みんなパソコン与えてもらってるわけじゃないんだけど、上間さんの、その生まれ育った実家は早めに 4歳から
そう
パ
で
ソ
す
コンを与え
ね。
てくれて、もう小学校とか普通に家にパソコンがあって、インターネットをつながってるわけですよね。
そうですね。ホームページ作って遊んでました。
小学生
そうです
で、
ね。
HTML とか。それはどうやってサーバーにアップする？
ロリポップ借りて
一緒や。ロリポップや。テカボや。
あげてましたね。
FFFTP とか。
多分そうだと思います。
ええー。 でプップ小学生が借りるんや。
そうですね。
お小遣い、自分の
お小遣いで。
え、クレカ決済？
いや、クレカじゃないと思います。
え、なんか振り込みとかで、
多分コンビニで払って
た。小学生がコンビニ行って自分のお小遣いを払ってあのロリポップ使った。
そうですね。
え、面白い。小学生が、京都大名、そうしようか。小学生がロリポップコンビニで払ってた話。
無料のも使ってましたけど、
うんうん、
G2 とか。
あ、褒め作れるやつがあって、うん、あ、でも独自ドメイン取れたりとか。
そうですね、
ロリポップで。あ、ムームードメインとか、
うん、
それ自分のサイト作って、私のサイトこれだよってこれ友達に教えたりとか
して。いや、しないです。
え、しない
遊び、遊びですね。
あ、自分の、あ、趣味で絵描いてました
とか。あ、そんな感じです、はい、
で見せる、誰でも見せる
わけって。
あ、
あんまり思ってないですけどね。
あ、誰も見ないんだけど自分の中でサイト作って、
うん、
え、それないんですか今？
ないないないです。探したんですけどないです。
長いんや、
はい、
へー、小学生が本部、それその小学生のなんかその会ったことない友達とかいたんです
か？あ、いましたよ。あ、いました。なんかサイト通じて文通したりとか。
紙？
紙、手紙とか。
へー。
あとなんか、
うん、
情報のやり取りとかありましたね、
小学生で。
はい。
へえ、すごいな。僕らの小学生とか、僕小学生もう本当にね、そのなんか結構最先端の小学校行ってて、なんかもう出来たてみたいな、
うん、
あ、もともと小学生の時パソコンもちろんなくて、
うん、
西浦小学校とか、その4年生から近場にできたんですよね。あの、もう一個小学校ができたから、
うん、
で新しい小学校だからパソコン教室がなんかありますよみたいな。だからちょっとみんなより早くパソコン触ったぐらいの感じで、もそれでもそうそう学校にあるよねぐらいの感じで、もちろん家にはないし、感じだったんですけど、上松さんの時はもう家にパソコンがあって、で普通にロイポップで課金してで、顔の知らない友達、つながってた人がいた、友達という
か。いましたね。
へー。
あと、そのなんか、うん、女の子が集まる掲示板とか。
小学校の？
あ、ありましたね。あって、うん、なんかその、髪を明るくする方法とか自然に、うん、いや、なるわけないんですけど、
うん、
とか、そういうなんか女の子が知りたい情報をバイバイする、
バイバイする、
サイトがあって。
なんてサイト？
覚えてないんですけど、
うん、
うん、なんか手紙、普通に封筒にお金入れて送ったりとか。
はぁ、
してましたね。
ちょっと、あかんかもしれない。あれじゃあ、レターパックさ、
ね、
レターパックの時さ、めっちゃ固くないさ、
元気に
送るのは犯罪です
ね。書いてありますね。
ちょっとこれ放送していいかわかんないけど。まあでもさ、そういう文化あったので、昔。
うん、
それは何なの、その、結構裏ファイトというか。
いや
有名、普通に
分かんないです。普通にたどり着けるからどうなんで
しょうね。そうですね、その話、そんな文化あったんだって思って。
うん、
上松さん、だから1900、じゃあ2000年生まれ、1994年生まれの人は小学校の時にそういうのが普通だったと、普通にあったと。確かに今ってさ、 LINE PAY とかでさ、知らない人にお金送れるんや、
うんうん、
こっちだよって、
うん、本当にお金はあかんですよね。
ちょっと全然知らなかった、そういうのがあって。結構インターネットどっぷりだったつもりなんだけど、なったんだ。あのさ、なんか 女の子やからって
なるの。あ、そうじゃないですか、なんか、うん、
あ、僕の同年代の女の子はもしかしたら知ってたかもしれない。
うん、
へえ、ロリポップ課金して。へえ、親ってその心配しなかった、そのなんか普通にパソコンでインターネットに小学校からつながるみたいな。
あ、なんか 長は信頼してたって言ってました
よね、うん、
その西子さんと栃木に行って、
うんうん、
両親にご挨拶って来てるって教わったんですけど、うんうん、その時にお父さんがまだ危ないと思ってるけど、うん、信頼してたからみたいな、
うんうん、そういう理解があったからめっちゃタイピングが早くなったんですよねめちゃくちゃ早いですよね。
いや、ネットは関係ないじゃないですかあのタイピングソフトが、
うん、
あのゲーム代わりだったから
だと思います。あー、4歳からタイピングソフトやってて、
うん、
へー、あ、そっか、4歳の時は別にインターネット、その4歳ネットサーフィンってインターネットしたのは何歳ぐらい？
どうでしょう。でもなんか年長の時にドラえもんの教育ソフトみたいなの買ってもらったんですけど、
うん、
それネット繋がってましたね。
ああ、それで言うとあれか、なんか今ってさ、なんか任天堂のゲーム機とかでも繋がってて、
うん、
繋がれるんですよね。最近そのなんか LINEオープンチャット、
あ
やばいらしい
なんかイチャみたいな
ね、なんか出会い系とかなっちゃってて、そうそうそう、
うん、
へえ、そんな感じで、そのまあデジタルネイティブで、で本当にもう社会経験今3年目、
はい、
社会に出て大学卒業して、あ、社会に出て3年目でもう実装からディレクションまで、まあ、やってて、なんかあれですよね、そのまあ3ヶ月、もうすぐ3ヶ月は今はもうなんかこう1個のプロジェクトをね、
はい、
もう本当に8月で結構佳境に入ってみたいな感じで、で10月以降ね、なんかその1、2年、その1年目2年目は結構、まあ、エンジニアとして、
はい、
結構仕様が決まってるものを、まあ、実装して、
そう
です、ね、技術力って感じだったんですけど、だから今後はそのなんか提案とか、うん、こうアイディア出したりとか、なんかそういうこともやっていきたいかな。
そうですね、
うん、そうね、あ、そう、このポッドキャストの目的いろいろあるってさっき言ったんですけど、なんかあのこれね、もう80何回やってるんですけど、うちほらリモートワークで、ま、メンバーがバラバラに行ってて、で社員もバラバラにずっと住んでるし、そのパートナーもバラバラと住んでるし、お客さんもそのバラバラに、
うん、
な場所にいたりとか、なんか金沢にいたりとかするんですよね、うん、でなんかその例えばハリマさんっていうデザイナーの人に今結構外注したりとかしてるんですけど、そのハリマさんとやり取り社員とするわけですよ、
うん、
全部テキストやから、なんかあ、ハリマさんってこんな声だったんやみたいな、なんかそれだけでもなんかこうコミュニケーション架け橋になってまして、あ、今日やってよかったなと思ってたんですよね。結構リモートでも雑談ができないから、
うん、そうですね、
もうなんか、はい、ズームいいですかって言って、まあ相手忙しいと思うから、なんか余計な人から伝えても終わっちゃうみたいな、雑談なんて恐れ多いみたいになっちゃうから、なんかこういうなんかたまにこういうなんかポッドキャストとかやって、あ、こういう人なんだみたいな、なんか共有できるといいなと。あとオフラインもね、行ってきたいですよね。広島にいるメンバーが東京に来ますとかね、こうなんかあるんで、まあ、そのタイミングで結構集まったりとか、そういうのをしていきたいですね。ということで、1回目はこんな感じで、自己紹介的な回だったんですけども、なんか次からはなんかちょっとテーマ決めたりとかして、お話できればと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、今日はゆめつさんでした。ありがとうございました。The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.